皆さんこんばんは。アットタウン上層市民レポーター富倉です。今週も先週に引き続き赤プルさんについてお伝えいたします。それではお楽しみください。
いかがでしたか、あのイベントに参加されて。
楽しかったですよ。やっぱり私高校卒業して15年経ってるんですよ。今年34になるんですけど、童心に帰るというか、はい、あの高校の時のね、なんか自分に戻ってしまうというか、ただ一つ残念だったことがあるんですけど、私が通ってた三津街道2校はもう全部校舎がなくなっていて、新しい、ね、あの校舎になってるんで、なんか思い出のところがもう全然なくなっていて、全く本当に見知らぬ学校に行ったかのような雰囲気になっちゃったのがね、ちょっとこうせっかくの母校だったのに残念だったな。ただの体育館だけはあの古いのが残ってますので、あの古く錆びれた体育館でネタやらせてもらってきました。ありがとうございました。文句言ってるだけ
に大丈夫ですか、はい、生徒たちとも、まあ、たくさん触れ合いされたと思うんですが、うん、どうでしたか。最近というか若者たちの反応は、ね、
あの今日高校生いますか。なんか、ね、なんか今時の高校生ってなんかすごくいいですね。なんか自由でね、なんか変な感じになってますけど、あのラジオのパーソナリティの方で今の吹き込んで撮るのに一生懸命なんで、私の前ですごいうろちょろしてるなってちょっと心配になった方もいるかと思うんですけど、ロコレディの社長さんですから、皆さんあのご心配なく、なんかあのいい人ですから、ね、すごい今の高校生って自由ですね。なんかね、うちらのことでは考えられない。本当に私がちょっと髪の毛染めたから、ね、染めたからっていうか染めたと言って本当に親が呼び出されるような時代ではもうないんだなみたいな激しい高校生が、なんかすごくでもそれでいて健康的で明るく自由で羨ましいなって、私も今のこの現代で高校生だったらよかったなみたいに、ね、思いましたよね。なんかコスプレみたいなのしてましたよ、高校生が。信じられないね、信じられないですよね。あんまり賛同を得られなかった。
皆さんまだ緊張されて。
そうですか、疲れてますよね、でもね。大丈夫ですか、こんにちは。あ、ちびっ子たちもね。はい、頑張ります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
応援を得て。
嬉しいですね。
今回、三津街道2校の、三津街道2校に来てくださったその一つの目的というのが、うん、今回の東日本大震災、うんうん、それの復興のイベントでということで伺っているんですが、うんうん、はい、その辺はいかがですか。
そうですね、
一つの、なんていうんでしょう、要因といいますか、そういうのがあったから、あ、じゃあ母校にというような。
そう、本当なんかね、やっぱりすごい皆さんもきっと震災に遭われたというか、ちょっと落ち込みましたよね。ちょっとね、なんかいつ揺れるか分かんないし、本当にまたの大きい地震がいつ来るのかも分かんなくって、なんか瓦が落ちたりとかすごい危険だったりとか。私は石毛中学校卒業してるんですけど、富倉さんがね、卒業されて石毛西中学校とかって学校が使えなくなっちゃったりしてて、でもやっぱり取り出さされるニュースとかで取り出されてるのが東北だったりとか、やっぱりね、すごくもっと本当にたくさん被害に遭われた地域だったりとかして、茨城の人ってなんか意外となんか気持ちは自分たちも落ち込んでるし被災してるんだけど、あんまり言えないとか結構我慢しちゃってる部分ってすごくあったと思うんですよ。心少しね、なんか気持ち的に落ち込んでるんだけど、でももっと大変な人もいるかなみたいな感じで、やっぱりちょっとなんか少しこう不安に思うところがあってもそれを我慢してるっていうところがあったと思うので、すごく大変な思いされてたと思うんですけど、なかなかなんか直接支援を受けるようなぐらいの被害が正直あんまりなかったという部分では一番ちょっと苦しかったと思うんですよ。そういう部分でね、私も何かできればいいなと思ってたんですけど、やっぱりチャリティーライブを都内でやったりとか、まあ、いわきに行かせてもらうとかで、初めてね、なんですか、ちょうど3ヶ月が経った今日、その三津街道2校で、イベントとかその未了解があるからってことで呼んでもらえたので、すごいありがたかったなって。逆になんか石毛っていうかその上層市に初めてなんかその震災後イベントとして来れたのは、やっぱりその学校側から呼んでいただいたってことだったんで、またこのラジオの番組もあって呼んでもらえたので、直接そこに関してで来るのがそのスーパーミスターでも来られてもらったんですけど、それと本当に今回が初めてだったんで本当にありがたいなって思ってます。本当に私ができることなんか何もないんですけど、なんかちょっとでも皆さんが元気になってもらえればいいなとか、なんかちょっとでも笑ってもあんまり笑ってもらってないんですけど、そういう時はちょっとでもね、 思って、私も逆に元気もらってるんですけど、なんかそういう思いで来させてもらいました。皆さんお元気ですか？
イエーイ、
やった。
さて赤プルさん、地震後一番最初に来たのっていうのはいつぐらいだったんですか？
私ね、あれいつだったんだろうな、4月の頭ぐらいに、そう、友達とあの石毛の町内を回ったんですよね。友達がどうなってるかっていうのだったりとか、はい、うん、それがそうですね、3月中は来れなかったですね。
3月中は、うん、で今来て3ヶ月経って今来てみて、うん、どうですか、町の様子という様子ですとか、うん、市民の、うん、まあ、茨城県内 の、 その人の様子、う
ん、いや、本当元気で良かったなって思います。あのね、なんか茨城に来てすごく申し訳ないんですけど、私1ヶ月ぐらい前にあのアズマックスさんがいわきに縁があるって言って、長所小力さんとか、なんか時とあみちゃんなんかといわきにもチャリティーイベントでこういうところでねネタやらせてもらったんですよ。その時もなんかすごいいわきの人元気だなって、逆にすごくこっちは元気もらったし安心して帰ってきたんですよ。まあ、同じように茨城の人すごいみんな元気だし、なんかお買い物とかも楽しんでますよね。楽しんでる様子があるし、なんか、
ね、皆さんいろいろ買われて、
買ってますか、買い物してますかなんかね、そういうのでもうやっぱりこうだんだん日常に戻ってきてるのかなって。やっぱ今最近こう、ね、地震とかも余震とかも少なくなってきて、ちょっとずつこう安心できる生活取り戻してるのかなっていう風になんか見受けられるんで、ちょっと安心はしてますよね。ただやっぱりなんか私んちの実家もそうなんですけど、寿司屋やってて、やっぱ二次災害みたいな感じでね、なんかその経済的にちょっと苦しくなってきてる部分ってあると思うんですよ。なかなかみんながこう出歩かなかったし、あんまりこう回ってなかったですよね、正直ね。だからもう本当に皆さんには申し訳ないんですけど、お買い物いっぱいしてもらいたいですし、できれば実家の寿司屋にも食べに行ってもらいたいですし、なんか本当にね、母親がバイトに行ってるんですけど、今初めてうちに嫁いで35年ぐらいになるんですけど、初めて寿司屋以外で働くという事態に陥りまして、もうフルタイムで清掃の、もう正社員みたいな感じですよね。なんかフルタイムで働いてるんですよ。父親が一人で寿司屋をやることになっちゃったんですけど、なんかもう本当にそういうところで結構二次被害的な感じでも会われてる方も皆さんいると思うんですけどね、やっぱりいろいろ大変な思いしてるんですけど、まあみんな同じ気持ちでね、多分食いしばって立ち上がっていったもんで、本当にみんなで励まし合っていければなっていうふうにも思うので、どんどん外に出て、もうどんどんみんなと明るい会話して、ご飯食べてお酒飲んで、ロコレディさんでもたくさん買い物していただければねっていうふうに思いますね。はい、渡辺
さん、ぜひまず、うん、赤プルさんのご実家のお寿司屋さんで皆さんこの後ご飯を食べてその後夕ご飯でも食べていただいて、それでいいですね、行っていただけると。
ありがとうございます。
今日北海道二高からここまでご一緒させていただいてるんですが、非常に明るい、明るいと言っても私すみません、人生の先輩なんですが、非常に明るい赤プルさんなんですね、
う
ん、その明るさ、元気の秘訣、はい、うん、教えていただけると。
秘訣か、
はい、何か。
そうですね、なんかそう、なんか私ね、ちょっと本当に結構お笑い始めてストイックに恋愛とかもしないで結構頑張ってきたんですよ。2003年の12月からお笑い始めたんですけど、結構ね、なんか病んじゃうぐらい早く売れたいとかネタ作んなきゃとか、結構なんか遊ぶことをやめてやってたんですけど、最近実は結婚しましてね、私。
おめでとうございます。
なんかね、すごくやっぱり恋愛することだったりとか、その大切なものが増える、家族を大切にしたいとかね、今新しい家族が増えたので、その赤ちゃんじゃないですよ、旦那さんのことなんですけど、なんかすごくなんか人と毎日触れ合って、お互いが毎日励まし合って今日も一日頑張ってよみたいな感じで一日を始められて、で寝る時とかもね、明日も頑張ってなみたいな感じで、なんか私たち夫婦はなんかその悪い言葉を口にしないっていうのを決めたんですよ。でちょっと人の文句とか言ってるとお口曲がっちゃうよっつって、もうんないよみたいな、こういうちょっとギャグ、うちの中のギャグすごい滑っちゃいましたけど、そういうのが今やってるんですけど、そのぐらいなんかすごくいい言葉、明るい言葉を口にしていこうって、自分の耳にも悪い言葉入ったら落ち込んじゃうよっつって、結構明るい家庭作りを目指してるんですよ。だからなんかね、そういうのがすごく良かったのかなって、うん、だからもともとちょっと明るいって言われてるんですけど、 ど、もう能天気にはできないような仕事なんで結構悩んじゃってることも多かったんですけど、やっぱりそういう身近にいる人の励ましによって明るい自分にまたこうなれたのかなっていうのはすごく思います。だから人に元気になってもらおうと思って一緒に頑張ってよなんてやってると自分も元気になっちゃうね、本当にそれはすごく感じます、はい、
今日あのお子さん連れのご家族非常に多いので参考になることも多いかなと思います。
そうですね、
まあ、明るい明るく、落ち込むような言葉をことを言わないっていう、う
ん、はい、ぜひ、うん、私はもう逆になんか子作りの方法を教えてもらいたいですけど ね、
もうね、それは私に聞いて4人いますから子供ここかすみません、
はい、
そうですね、うん、はい、でそしたら、うん、先ほどアカプルさんからもあのご本人からもありましたように、うん、2011年1月2日お間違いないですか。
そうなんです、1月2日です。
にご結婚
入籍しまして、
はい、クラゲライダーの松岡慎吾さんとご結婚されたということで、
はい、皆さんご存じないかと思うんですけど、うちの主人はね、以前ボキャブラっていう番組に坂道コロコロと坂コロっていうコンビで出てたんですよ。もう本当に芸歴20年ぐらいあるような大先輩なんですけど、知ってる人います？あ、ちょっと知らなかったかな。
あんまり
茨城ではあんまり有名じゃないかな。
ね、これからどんどん赤プラさんを通じてどんどんご主人様も茨城で人気が、
はい、そうですね、茨城でも、ね、人気出てほしいですよね。でも本当にそんな主人のおかげで私たちの披露宴の司会をアズマックスさんと土田さんがやってくれるってね、本当に旦那さんが芸歴長かったんでいろんな人に可愛がってもらってて、私は結構突っ張って生きてきたんですけど、旦那がもう本当に人から可愛がれるように生きてた方が得だよっつうんで、私もすごい可愛い後輩キャラにですね今こうシフトチェンジしてるところなんですけども、本当にそれ大事だなって、人に可愛がってもらえるような自分自身になっていくことって、やっぱ自分を自分自身で磨いていくことでもあるなっていうのをね思っています。はい、はい、うちの棚が素晴らしいってことだけ伝わればいいです。
はい、でそれでは、実はですねロックシティの、はい、ロックシティモリアの方が今来てくださっていまして、
はい、
若森さん、
若松さん
来てくださっているはずなんですが、若松さん
皆様、若松さん大きな拍手を迎えください。
はい、すごい、
ご結婚ということで、
はい、
はい、ありがとうございます。いいんですか、なんか私が逆に何か差し上げないといけない、
はい、本日はご結婚おめでとう、あ、本日はというかご結婚おめでとうございます、はい、じゃあこちらロックシティの私の方からですね、お祝いということで、
ありがとうございます。ありがとうございます。わー、嬉しい、ありがとうございます。こんな豪華な、いいですか。ちなみにこのオーナーはロックシティさんの
整えさせていただきました。
はい、
あちらの方にございますね、
は
い、
こちらの素敵なお花はあちらの方に売ってみたいので、もし欲しくなった方はあちらでご購入の方よろしくお願いします。わー、素晴らしい、ありがとうございます。
すごいですね、非常に綺麗な、
すごい綺麗。私がね、披露宴でね、頭に刺したバラが同じ色のバラですごく嬉しいです。全然聞いてくれてませんけど、
すみません、とんでもございません。
はい、ありがとうございます。
あとこちらお祝いとしまして、はい、まあ、こちらもですね、はい、ぜひご家族の皆さんでお伝えいただけたらと思います。
ありがとうございます、はい、
よろしくお願いします。
すごい、いいですか。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。他にも私に何かあげたいという人がいましたらこの時間をお使いになってどうぞ前の方に、はい、ないかな。あ、はい、ないということで締め切らせていただきたいです、はい、ありがとうございます、本当にありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
わあ、嬉しい。ですか、はい、何にも考えてこなかったけど、でも皆さん元気ですよね。イエーイ
イエーイ
イエーイ。今右手をね、右手の拳を上に突き上げたみたいな感じで、みんなで楽しくイエーイっていう感じでこれからも一緒に進んでいきたいと思います。みんな頑張ってよ。
ゴー、
ありがとうございました。ありがとうございました。本当ね、私の
危険になってる
CBX とか
CBX? そう、
でも今高いんだ。私の昔付き合ってたこっちのなんだっけ、三つ街道のエンペラーの頭やってた人がいるんだけど、その人はインパルス乗ってたの。
マジ
っ
すか。
旧車がね、三つ街道って旧車が好きじゃない。
な
んか石毛ってさ、CBX とか CBR とかでみんながロケットつけて、なんか ラーメンなんかチャルメラカラーとかなんかマイス、なんかタバコのカラーとか作ってちょっとダサかったけど
CBX 持ってる
んだ。そうなんだ、自己気を つけてね、事故は気をつけてよ、はい、ね、本当に
どうぞ握手どうぞ握手、
ヘルメットかぶって乗るんだよ、
すいません、
ありがとうございます、
握手お願いします、
ありがとうございます、ありがとうございます、ということで茨城の茂松出身の、そして三街道大日本トラックを卒業しております、赤いプルトニアから赤プルに改名を出しました、赤プルと申します、改めて皆さんこんにちは、よろしくお願いします、わー、ね、なんか本当はステージでやらせてもらおうかなと思ったんですけど、すごいちょっと遠いから、せっかくなんで、前の方で見てもらいたいなと思ってここでやらせてもらってもいいですかね、
割れちゃったんですけど、割れて折れて下に落ちたんですけど、同じように
思いのまでも通すの船願な。茨城の小舟から石毛に向かう国道2級4号線では大体40分ぐらい同じ風景が楽しめながら、せーの、あーみたいな感じでね。じゃあ私が言う言葉に続けて言う言葉を皆さんで応募で答えてもらうみたいな感じでやらせてもらいたいと思います。じゃあそうだな、私今度あんまりやったことないから、前説とかあんまりやったことないからちょっとあんまり得意なんですけど、じゃあ今の課題いきますね。皆さんお元気ですか？
平成8年、15年前に卒業してるんですよ。もう年が分かっちゃう34歳。
もう
何ですか。
彼氏ですか。
あの実はですね、私1月2日に結婚しました。
おめでとうございます。
いやカプルさんの話良かったですね。
お笑い芸人と思えない奥の深さがありました。
そうですね。なんか学校の先生もこういう授業してくれたらね、その生き方とかね、ものの考え方、人の悪口を言わないとか、人のいいところを見るんだとか、そういう話ね、また隣近所のね、あのお母さん方の話、子供さんのね教育の話が出てきましたけども、はい、富倉さんは今回のね、三つ街道二高の未浄祭文化祭、はい、参加してみてね、そろそろお時間となってきておりますが、
はい、
ちょっとまとめていただきたいんですが。
そうですね、まず生徒たちがすごく赤プルさんに対してでも、もうすごいフレンドリーに、あ、赤プルさんって言って寄ってきて、元気がある、まあ、赤プルさんもあの帰りには、いや元気をもらいましたっていう話をされてたんですが、その元気を、まあ、子供たちからもらって、で赤プルさんがステージでその元気をお返しする、このなんていうの、サイクルっていうのが、大切だなと思いました。地震の後もいろんなところで、いろんなところからメッセージが届いて、あ、元気づけられた、今度はやっぱりそれで、元気をもらいっぱなしではなくて返す、この循環っていうのを大切にしたいなっていうのが今日の私の一番の気づきです。
なるほど。私はね、最後、まあ収録の後にね、車に乗ってね、
はい、
駅まで送ってたんですが、その時にね、いや高校生の学生後輩たちから逆にその、あの元気をもらった、でまたそのパワーをもらったと、でできれば帰りたくないって言ったけども、これから仕事があるから帰るんだって言われましたけどね、本当にね、その町に対する思いで、一人はみんなのために、みんなは一人のためにという言葉がありますけれども、これからのね町づくりということで、赤プルさんもね、どんどん私でできることは協力しますというねお言葉もいただきました。本当ね、富倉さん良かったですね、今回
良かったです。
はい、そろそろお時間となりました。それでは皆さん、
さようなら。